君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ロボットを筋肉で動かせたらキュイーンとか言いません。ガシャコンガシャコンしません。ロボットの筋肉って何でできているんでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は高分子素材で作る人工筋肉を意のままに動かす実験、義歌大機械工学系教授高木健太郎先生を訪ねます。
我々なんか先生の部屋というよりは実験室みたいなところにいるんですけれども。
はい、実験室です。
あ、実験室なんですね。
はい、
電気のケーブルがごしゃごしゃごしゃっとしてて、今日片付けろって言われても無理ですね。
ですね、はい、相当かかると思います。
先生は何の研究をしてらっしゃるんですか。
はい、私はロボットのためのですね、人工筋肉の研究をしております。
人工筋肉。
はい、人工筋肉というと生き物の筋肉を想像される方が多いと思うんですけれども。
僕らの筋肉ですね。
そうですね、うん、生物ですね、うん、はい、その筋肉とは違って、ロボットにしか使えない、ちょっと体の中には埋め込むことができないような素材でできているという意味でロボットのためのという。
あ、なるほど。今人工関節とかね。
あ、そうですね。
なんかいろいろ人間の体に使える人工ちょめちょめっていう組織がありますけれども、はい、そういう意味ではないよと。
はい、そういう意味ではないという意味でロボットのためのという接頭語をつけております。
でも筋肉なんですね。
筋肉です。普通のですね、皆さんがロボットと呼ばれるものはですね、普通は電気モーター、モーターを使っています。
うん、モーター回して腕を曲げたり足を曲げたりしてるわけなんですね。
はい、
僕らはもちろんモーターで動いてるわけじゃなくて、
はい、
筋肉を伸ばしたり縮めたりして動いてますけど、
はい、
もう本当にそういうのでロボットも動かそうっていう研究なんですか。
あ、そうですね、モーターとギアを使うとですね、非常に効率も良くてですね、広く使われているんですけれども、うん、例えばモーターのですね、電源を切った時を想像してください。そうするともうロボットは固まってしまってですね、
うん、
外から動かそうとしても動かすことができなくなります。
うん、
それは中にギアが使われているからでですね、
はい、
で外からギアを介してモーターを動かそうという時の動かしやすさのことをですね、バックドライバビリティというふうに専門用語で言うんですけれども、
止まっているロボットをこうやってニューンって人間が動かす。
そうです。はい、電源が切れたロボットを動かす
専門用語があるんですね。
はい、そうですね。はい、それをバックドライバビリティというんですけれども、そのバックドライバビリティがモーターとギアで構成されたロボットは非常に悪いということが知られています。
うん、
モーターとギアでできたロボットの柔軟性が悪いと、バックドライバビリティが低いと。
うん、
でもし人工筋肉を使うとですね、例えば電源が切れたとしても、柔らかく外から動かすことができます。うん、専門用語を使えばバックドライバビリティが高いと。
なるほど。
柔らかいロボットを作るということができることになります。う
ん、電源が切れてるロボットでも、はい、人間がよっこいしょって言って体を曲げて運んだり、はい、自分の好きな形にさせることが容易なわけですね。
そうですね。はい、で電源が切れてる時だけではなくて、動いてる時も柔らかく動かすことができますので、
うん、
人と触れ合うようなですね、安全なロボットを作ることができると考えられています。
ああ、なんとなくイメージできますね。
はい、
それはもうモーターとギアで動いてくるロボットよりも、
はい、
筋肉で動いてくるロボットの方が柔らかい。
はいはい、柔らかくて安全になるだろうということです。
なるほど。そういうために人工筋肉を高木先生たちが研究しているわけなんですね。
はいはい、と考えていただいて結構かと思います。はい、で私の研究者の知能材料ロボティクス研究室と 呼びます、うん、でロボティクスというのはロボットを研究するという意味です、うん、で知能材料というのはですね、あの外から刺激を与えると動く材料のことを、まあ、知能材料、うん、変化する材料のことを知能材料と呼んで、まあ、人工筋肉のことだと思っていただければ結構です、
はい、
で例えば電気を与えると変形するようなプラスチックやあのセラミックス陶器ですねがあります。
肉じゃないんですね、やっぱり。
そうですね、生物ではなくて
プラスチックやセラミックス、
はい、そういう意味で、まあ、ロボットのためのということになります、
はい。
でまあ、柔軟な材料を使って柔らかいロボットを作りましょうというあの学問分野になります、
うん。
実はですね、日本はこういう分野非常に昔から得意で、まあ、国内にもですね、この空気圧のアクチュエーター、柔らかいアクチュエーターを使ったロボットを研究している先生がですね、あのいらっしゃいます、
うん。
であの国のですね、国家プロジェクトでですね、あのこの柔らかいロボットの、研究プロジェクトなども立ち上がっております。
空気注入して膨らましたり抜いてへこましたりっていう動きですね。
はい、このソフトロボティクスの分野でよく使われるですね、
うん、
空気圧アクチュエーターはですね、1個だけあの欠点がありまして、
はい、
それはあの空気源、空気を溜めておくタンクであったり空気を送り込むためのコンプレッサーと呼ばれる部品がどうしても必要になって、
うん、
結局ロボット本体は小さくできるんですが装置全体は大きくて重くなってしまうというあのデメリットがありました。
コンプレッサー担いでロボットを動かなきゃいけなくなるんですね。
もしくはホースがいるということですね、うん。そういう空気圧のアクチュエーターに比較してですね、その私が研究している高分子アクチュエーターというのは、あ、ちょっと初めて今高分子アクチュエーターで言ってしまいましたけども、うん、人工筋肉ですね、
はい、
あの電気で動くような、まあ、プラスチックは、人や生物 の、 あの筋肉とですね、まあ、似たような特性を持っているということがあの知られております、
うん。
でそういう意味でですね、あの電気やですね、まあ後でご紹介しますけれども、熱で動くようなそういうプラスチック高分子アクチュエーターを、まあ、人工筋肉として使っていこうと、うん、いうことをあの始めました、
はい。
私の研究室ではそのうちの3種類についてあの研究を進めております、
はい。
でまず一つ目はですね、あのイオン導電性高分子と呼ばれるあの材料です。
うん、電気を流すと動くんですか。
はい、電気を流すとあと動きます、
うん。
厚さがですね、だいたい 0.2 ミリぐらいの膜の両面にですね、うん、金属をあのちょっと特殊な方法でメッキをします、
うん。
今の場合これ実は金でメッキをされているんですけれども、
本体はプラスチックなんですか。
本体はプラスチックの膜です。
それに金でコーティングをする。
はい、そうです、うん。で2ボルト程度の2ボルトから3ボルトの電圧をかけると、う
ん。なんで動くんですか。
これはですね、あのイオン導電性高分子という膜がですね、中にですね水とイオンをですねたくさん含んでいるので動くというのが答えになります。でイオン交換樹脂膜、イオン導電性高分子というのはあの中にですね、水とですね、それからこのアクチュエーターの場合には陽イオンが、まあ、自由に動けるような状態になっています。で電圧をかけるとですね、中のイオンですね、電気を持った粒ですね、うん、陽イオンが電気の力で引っ張られて片側にビュッと動いていきます、
うん。
そうすると水もですね、水はイオンと仲がいいので、
水がプラスチックに染み込んでるわけです、
は
い。
そうです、あのスポンジのようなプラスチックを想像してください。水をたくさん吸い込むことができるプラスチックです。
へー、ペランペランですけれども水を含んでるんですね、
はい。そうですね、目には見えないんですけれどもスポンジ状のプラスチックだと思ってください、
うん。
で中にたくさんの水が含まれてます、
うん。
で中に含まれている水が、やはり中に含まれているイオンと一緒にですね、うん、この電気の力で動くことによってですね、水がこう中をビュッと動きます、
うん。
そうするとこの、プラスチックはですね、水を含むと膨らむという性質がありますので、
はい、
こう水がこう片側に、この膜の片側に偏るとですね、
あ、なるほど、
たくさん水が集まったところは膨れると、
うん。
まあ、ちょっと想像していただきたいのはですね、こうバーベキューであのイカ皆さん焼いたことありますよね、
はい。
そうするとイカがこうくるっとこう、
はいはい、
あの丸まりますね、うん。あれと同じような原理で
イカも水分の移動で丸まるんですか。
イカはですね水分の移動もあるとは思うんですが、まあ、なんていうんですかね、 タンパク質がこう収縮するんですかね、うん、それで縮むというのもあると思うんですけども、これはあの水がこう片側に、
水が抜けたところは縮んで、ね、水を含んだところは膨張する、は
い、そうです。
それでイカが焼ける時みたいにピュッとなるんですね。
そういうことです、はい、
イカはなんかこうニューニューニューニューニューっと丸まる感じですけれども、これはピッといきますね。
そうですね、あの電気の動く速さで、はい、まあ、イオンの動く速さであ の動くことができます。
あ、もう本当にまるで筋肉みたいですけれども、プラスチックと筋でできてるんですね、
は
い、
あ、そうです、はい、でまたここからまた全く別の種類のですね人工筋肉を一つ紹介したいと思います、はい、釣り糸人工筋肉と呼ばれるアクチュエーターの動画です、
はい、釣り糸っていう話が出ましたけれども、糸を上からピューって垂らして下にあの重りをいくつかぶら下げてるんですけれどもね。
で今ちょうど動画に出ていますけども、重りをぶら下げた釣り糸をですね、うん、どんどんどんどんねじります。ものすごくねじるとですね、
寄っていくわけですね、
うん、勝手にこのようなですね、ねじりというか寄られてコイルが現れます、
うん、
でこれが人工筋肉になります。
え、釣り糸ってもう僕らが釣り具屋で買ってくるあのナイロンの糸ですか？
そうです、はい、釣り具屋で買えるナイロンの糸です。
それはコーティングとか何もしないんですか？
はい、コーティングも何もせずに市販のナイロン糸がそのまま人工筋肉になるということが2014年に発見されました。
電気を流すんですか？
電気を流すことなくですね、熱をかけます、うん、先ほどのムービーではドライヤーですね、
はい、
ヒートガンと言いますけれども、熱をかけるドライヤーをですね、うん、当てるとあの縮むということが、あの縮ませることができます。
ナイロンが熱で縮むわけです。
そうですね、で
それも人工筋肉なんですか？
人工筋肉として使うことができます。
あの熱源を遠ざけると冷えますよね、
はい、
そうした時っていうのは
あのまた元の長さまで戻ります。はい、
はあ、
でちょっとあの高分子、まあ、プラスチックの詳しい方だとですね、熱をかけるとプラスチックが収縮するという現象は広く知られております、うん、で熱収縮チューブとかですね、こう熱の収縮を利用した製品はあるんですけれども、この人工筋肉の面白いのはですね、元の温度に戻すと元の長さまでちゃんと戻ります、
う
ん、
普通チリチリチリってなっちゃったら戻らないですよね
戻らないですね、はい、
へ
え、高分子をですね専門にされている大学の先生でも、あの縮むのは当たり前なんだけど元に戻るのは面白いねというふうにあの言ってくださいます、
うんうん、
この釣り糸人工筋肉はですね2014年に発表されたんですけれども、その後すぐですねあのロボット分野のいろいろなところから大きな反響があってですね、うん、早速その翌年にですね2015年にディズニーは実は研究所を持っています。でディズニーランドとかですね、うん、ディズニーの映画で使うためのあのテクノロジーをあの研究するという研究所が実はあるんですけれども、うん、でそのディズニーの研究所の研究者がですねこの釣り糸人工筋肉を使ったロボットハンドというものをもう早速2015年に発表をしております、
はい、
で彼らのですね人工筋肉はあの、テキサス大学のグループと違うところはですね、うん、これはあの銀メッキされたナイロン糸を使っているので、
うん、
電気を流すと電気の力でですね、まあ、ジュール熱という、まあ、加熱が起きて熱くなるので、
はい、
その熱で収縮するということで、
ドライヤーやらなくても、はい、
そうです、
電気を流して、
はい、電気で動かすことができるように工夫を彼らはしております。で我々のグループはですね、うん、あのこの釣り糸人工筋肉を使ってですね、まあ、ロボットにも応用はしたいんですけれども、例えばの人の運動を補助するようなあのハンディキャップを持っている方のですね、運動を補助したり、あとはですねそのようなあの膝とか肘とか、うん、あとはですねあの指とかをですねあのサポートするようなそういうあの装具といいますけれども、
うん、
そういう装具の実現を目指していきたいなというふうにして研究を進めております、う
ん、はい
はい、これまではのモーターで動かすというのはあるんですけれども、モーターだと非常に高価になってですね、うん、基本的にはリースやレンタルになると思うんですけれども、
うん、
あの我々がこう夢として描いているのはこういうアクチュエーター非常に安価ですので、例えばですね薬局でこういうアクチュエーター売ってて、
うん、
これ1週間履いてですね、
うん、
でも汚れたらもう捨てるというような、
うん、
そういうディスポーザブルなその人工筋肉みたいなものが作れたらいいなと、うん、思っております、はい、 で、あと人間とかロボット向けではなくて自動車向けの部品というのも作ることができます。最近のハイブリッドカーとかですね、うん、電動自動車はエンジンのが切れた状態だと車の中すごく静かになります、
うん、
そうすると車の中で動いてるですねこのモーターとかですね、うん、そういう音がどうしても気になる、
はい、
特に高級車だと気になります、
うん、
でそういうモーターをですねこれ人工筋肉に置き換えてしまえば、うん、その車の中をすごく静かにできると、
はい、
いうことでこちらのデンソーさんとの共同研究なんですけれども、うん、車の中で使うモーターをこの釣り糸の人工筋肉に置き換えられないかということも試みられております。
あ、高木先生たちだけじゃなくて世界中が今、人工筋肉っていうものに注目してるっていうことですね。
そうですね、注目している研究者もたくさんいらっしゃいます。
その人工筋肉がこの、実験室にはいっぱい置いてあって
そうですね、
はい、日々先生のしごきに耐えていると
そうですね、トレーニングを
筋トレしてるわけですね
筋トレをさせております
ちょっとじゃあ実際に見せていただけるといいなと思うんですけれども、
はい、まずですね、うん、イオン導電性高分子と呼ばれる
イカが焼けるやつですね
そうですね、
はい、シャーレみたいな中にですねつけてあるんですけれども、あ、やっぱり水に浸してあるんですか先生。
あ、はい、普段は脱イオン水、イオンが入ってないきれいな水の中に保管をしています、うん、
それをね洗濯バサミみたいなクリップ、
実際これ洗濯バサミですね。
あ、そうなんですか、
はい、デモ用の、
はい、それに電気が流れるように銅の端子がついておりましてね、はい、スイッチ入れると、あ、イカみたいにキュインって動きました。今左側にキュインっていきましたけどもね、切ると右に戻りました。
向きを変えますね。
あ、今度は、まあ、単純に小学生でも分かるプラスマイナスを交換したわけですね。
そうですね。
あと反対側にイカがキュイーンと曲がりました。
じゃかなり
こっちかなりいきますね
90度以上曲がりましたね。
へ
でこのアクチュエーターの特性でこれ電圧をかけ続けてるんですけれども、
うん、
だんだんこう
戻ってきますね。
戻ってきますね。これ応力緩和と専門用語で言うんですけども、
はい、
まあ、要するにですね疲れちゃってですね、うん、元に戻ってきています。
あ疲れるんですね。
そうですね。
うわ、リアルですね、
はい、でイオンが中入ってますので、このイオンの種類を変えると、
うん、
このあまり疲れなくてですねずっと曲がってくれてるイオンも、そういう種類もありますし、
疲れに強いタイプ
そうですね。あと早く動くけど疲れやすいという、そういうイオンの種類もあります、
はい、意外にこう鮮やかな動きでねびっくりしました。
次はですね釣り糸人工筋肉になります。
あ、本当だ、釣り糸がねよじったのがね上からぶら下がってます。クリップでついてて、で下に重りが3つ、
これは150かな、150グラムですね。
結構な重りですよ、
はいはい、これ市販のトーレの
トーレの
ツリートです。私アマゾンから買いました
豊橋にも釣り具屋さんいっぱいありますけどもね。
そうですね、今度は豊橋の釣り具屋さんで買うようにします、
はい、普通のナイロンの、
はい、ナイロンのツリートです。
特に高級品というわけではなくて、
そうですね、非常にスタンダードなものですね、
うん、
我々の研究室ではできるだけ添加剤が少なそうなですね、
うん、
ナチュラルなスタンダードなツリートを、うん、サンプルとして使っています。
あ、それを酔ってあるわけですね、これね、くるくるくるっと、はい、それに先生がすごいバズーカ砲みたいなドライヤーを持ってきましたが、
はい、これ300度ぐらいまで出せるドライヤーです。
あ、じゃあ頭にやると火傷しちゃいます
ちょっと危険ですね、燃えちゃいますね、はい、
300度でいくんですか今日も。
今日はですね多分200度弱ぐらいです。
200度弱ぐらい、
はい、
これを重りぶら下げてピンピンに張っている釣り糸に当てます。お、そうするとキュイーと上がってきました今、
はい、で戻すとまた、
はい、あ、ゆっくりと、
そうですね、
もう知らないとわからないぐらいのスピードでゆっくりと重りを今下に下ろしていってます
ですね。もう一回
ドライヤーを
もう一回近づけますね。
はい、お、またギューッと持ち上げてます。 150g、 これよじよじしてないとダメなんですね。
そうですね、このような形状にするというのがミソですね。普通のこのよじらない状態だと わずかに収縮はするんですけれども、ほとんど見えないぐらいですね。
あ、よじってあるから、その分なんていうか縮む感じが、全体として塵も積もれば山となるな感じで大きくなるということなんですかね。
そうです、そうです。よじるということによって、うん、この収縮量がですね、劇的に拡大をされます。
で、よじってなくても縮むは縮むんだけれども、
ね、縮むは縮みます。
ちょっとしか縮まないからよじっとこうということなんですね、
はい。で、最後はですね、うん、こちら の、 銀メッキされた釣り糸人工筋肉になります、
はい。
で、こちらは長さが1メートル強、もうちょっとあるか、1メーター20ぐらいですかね。
そうですね、なんかぶら下がり健康器みたいな高さのものにこうぶら下がっておりますけれども、これも重りがつけてありましてね、
はい。こちら銀メッキされていますので、うん、電気をかけることができます、
はい。
今はですね、25ボルト今からかけます。
これも釣り糸なんだけれども、銀メッキがしてある、
はい。まあ、釣り糸というよりはですね、これ縫い糸ですかね。あの、服を作る時の、縫い糸、銀メッキされたナイロン糸になります。
あ、でもナイロンなんですね、やっぱりね、
はい、
はい。
こちらに今から電圧をかけます。
これもアマゾンで買ったんですか？
あ、こちらはですね、アメリカの通販サイトから買いましたアメリカのですね、手芸専門の通販サイトがあるんですけれども、うん、
なるほど、
はい。
先生、通販サイトが好きなんですね
、はい。
で、今度はもう熱を与えるんだけれども、電気で熱を与えるってことですね、
はい。そうですね、
はい。
じゃあ今から電気をかけます、
はい。お、もうなんか動いてますね。もうゆっくりと上に動いていってますね、はい。すぐ温まるってことですか？
そうですね、先ほどの、釣り糸よりも繊維の太さが細いので、うん、こちらの方が多分温まりやすいということになります。
はい、これ本当に糸一本がよじってあるってことですけれども、
はい、
これ筋繊維みたいにいっぱいにしたら、もっと重たいものも持ち上げられたりするんですかね？
そうですね、繊維の太さを太くするか、本数を増やすことで、うん、大きな力を出すことができます。電圧を切りますね、
はい。
よいしょ。そうするとまた元の長さまでゆっくりと戻っていきます。
という、人工筋肉のデモンストレーションもね、はい、この研究室に来ると見せてもらえるわけですけれども実際こうやって反応するものが、こんなに明らかに反応するものっていうのはもうとりあえずこの世にあって、
はい。
あとはどういう研究をするとよりこう現実味を帯びてくるわけなんですか？
2つ方向性がありまして、うん、このですね、収縮するメカニズムっていうのがですね、まだ完全にはよく分かっていないところがあります、
うん。
で、今ナイロンだと縮むっていうことがよく知られているんですけども、例えば別の素材に変えたらどうだろうと、
うんうんうん。
で、それから一番縮む素材は何だろうかっていうのを突き詰めようとするとですね、これがなぜ縮むのかという物理原理を知る必要があります。
そうですね。
で、一つの方向性は、我々はその物理原理の解明をですね、その材料の専門家の先生と協力して、うん、研究を進めております、う
ん。さっきのイカの方は分かってましたけれども、
はいはい、
こっちの釣り糸の方は分からない、
は
い。
大まかにはですね、収縮する原理というのは分かってるんですけれども、うん、これをですね、例えば繊維の太さをどれぐらいにしたら何キログラム重の力を出せるのかっていう計算予測をしようと思うと、うん、やはり正確な物理原理が必要になってきます、
うんうん。
そういう意味でまだ分かっていない部分が多少残っているというそんな状況です、
はい。
で、もう一つはですね、この釣り糸人工筋肉をロボットやですね、うん、人を助けるための装具ですね、うん、補助装置というんですかね、うん、そういうのに応用していってですね、人の役に立つですね、アクチュエーターを開発したいなというのが2つ目の方向性になります、
うん。もうでもなんかさっきは一応形になっているものが装具もあったじゃないですか。
あれはですね、まず力が全然足りません
あ、
はい。人間の力を補助しようとするとまだですね、力が全く足りないという問題があるので、どのようなですね、その形状にしたら一番力を伝えることができるのかという、うん、そういう研究が一つあります、うん。それから見ていただいて分かったと思うんですけど、非常に遅いですよね、これ、
まあ、そうですね
動作が、
うん。
で、これをですね、制御工学というですね、学問を使うと、フィードバック っていう仕組みを使ってですね、コンピューターとフィードバックっていう仕組みを使って早く動かすことが可能になるというふうに考えてます、う
ん、制御によってスピードアップできる、
はい、そうです、
可能性があるわけですね、
はい、あります、
うん、
で、あの人の筋肉と同じぐらいの速さまで制御の力を借りて、あのスピードアップさせて実用に耐えるようなですね、う
ん、なるほど、
動作を実現していきたいなと思っています。
そうするとモーターで動いているロボットみたいにシャキンシャキンって動く、はい、
そうですね、
ようになるということなんですね、
はい、今だとこう怠け者みたいな速さですけど、
そうですね、
チーターぐらいまで速くできたら、うん、いいなと、
ね、そのモーターでなくて人工筋肉でやれたら、
はい、
素晴らしい世界がロボットにも広がるっていう大変面白い分野ですので、はい、ぜひ皆さんもねご期待いただきたいなと思います、はい、先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました高木先生の業界用語は
アクチュエーター。アクチュエーターとはセンサーと対になる言葉で、コンピューターなどからの指令信号をもとに運動を生み出す機械要素のことです。例えば多くのロボットではカメラやマイクはセンサー、モーターはアクチュエーターに分類されます。人で例えれば筋肉に相当する部品のことです。なおロボットに限らず一般にコンピューターで制御される装置において、アクチュエーターとは指令信号によって運動を生み出す機械要素のことを指します。
ギカダイ、早くも日中は汗ばむ陽気、今年の夏も暑くなる予感。夏の大都会はヒートアイランド、夏の太陽光線が焼き付けるように街に降り注ぎます。次週5月1日の天白の城は、街に特殊な塗料を塗ることで降り注ぐ太陽光をそのまま全部太陽にお返ししちゃうテクノロジー、ギカダイ建築都市システム学系円景気先生を訪ねますを楽しみに。